ケイカ大木です。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。
マサミさん、こんにちは。
こんにちは、ケイコさん。
元気ですよ。
お元気ですよね。健康でずっと続いていきましたからね。
そうですね。
やっぱ健康でないといろんなことできないですし。
そうですね。
で、やっぱり特にイベントが多かったじゃないですか、ケイコさん。
そうなんですよ。5月はファンドレイジングのイベントが非常に多くて、
はい、
で6月になると今度なんかいろんなレストランもそうですし、
ええ、
それからあと いろんなブティックとか、
ね、
あとビューティーサロンとか。
そうですね。
ね、ええ、先日一緒にビューティーサロンにご一緒させていただきまして、はい、ありがとうございました。
いやいや、プラザホテルのウォーレン取り込みでビューティーイベントがありましたので、ケイコさんとお友達とかにもいらしていただいて。
そうですよね。取り込みさんっていうとね、シザースハンドの
そうなんですよ、
モデルさんになられた方で。
だから独特の切り方をする人なんです。エドワード・シザーハンズなんですけどね。
そうですよね。
でも彼って一見見た感じはほら別にそんなハンサムっていう感じでもないんですけど、なんかどことなくチャーミングですよね。
そうですね。やっぱりああいうカリスマ性のある人っていうのは、やっぱりチャーミングがものを持ってますよね。
そうですね。だから男性ってそれが大切ですよね。この間の話じゃないですけど、日本人の男性には愛嬌が足りないっていう話じゃないですけど、やっぱり男性って、こう、チャーミング性を磨いた方がいいですよね。
特にね、日本の男性に関しては。で、取り込みさんは、トランプさんのファミリーなんかも。
そうですね。
ね、やってらして。
あ、で、この間、だからそのイベントの前に、私、ちらっと一回その打ち合わせに寄ったんですよ、午後に。メーガン・ケリーが来てました。
ああ、そうですか。
エドワードのお客様らしいです。
そうですか。まあ、そういう意味ではね、エドワードさんは、いろんなセレブリティの方を。
もうたくさん。
たくさん、
ね。それこそ、過去、昔はココ・シャネルの時代から、もうずっとですよね。
素晴らしいですね。それをずっと続けられているってことは、やはり彼にはそれだけのその魅力、があるんだと思うんですね。
そうですよね。もちろん昔から防具とか、そういうその、ファッションの雑誌もやってて、感覚が、まあ素晴らしかったんですけど、でも未だに、まあ結構ね、60代行ってますけど。
一般の人たちはね、よく美容室をね、にいらっしゃると思うんですよ。
はい。
で、まあみんな いらして、で、こうしたいって、言うよりも、私は、その人、スタイリストの人に任せるべきだと思うんですね。
そうですね。
っていうのは、自分はこれが似合うと思ってる人が結構いるっても、案外他から見ると、全然似合わないのに、自分はこれが好きっていう人が多い
のはあります。結構。ありますよね。
うん、だから、セレブリティの人がね、綺麗なんじゃなくて、セレブリティになるとどんどん綺麗になるって言われてるのは、やっぱりいつも、こう、第三者の人たちが、その人を作り上げていく。だから自分がわからない良さを引き出してもらう。それは逆に言うと、第三者のような気がするんですけどね。
そうですね。だって自分でこう、この間ほら、ケイコさんだから、イベントで、メイクアップの人が来てたじゃないですか、プロの。
そう。
で、他の人はみんな尻込みしてたんですけど、もう第一番にケイコさん座られて。それで、もともとお化粧すごく、メイクアップお上手なのにもかかわらず、やっぱりそういう機会をこう、ちゃんと掴んで、行かれて、で、結果やっぱり、こう、ご自分とはちょっと違う感じでね。
うん、そうなんですよ。
特にチークの入れ方とか。
そうですね。結局、日本の人たちの多分顔っていうのは、一般的にはこう、フラット。
平面的。
平面的ですよね。ですから、でも、みんなこう目とか眉とか口紅とかその辺のところに集中してみんなお化粧するんですけど、
はい、
なんかプロの人ってすごく立体的に顔を作る。
あれすごかったですね。
それがびっくりしましたね。だから頬紅とか、こうシャドウとか、この顔に入れるシャドウとか、今までやったことなかったので、結構新しい発見で楽しかったです。
ですよね。だから面白いですよね、はい、そういうのがね、
はい。で、まあ戻りますと、
はい、
やはり自分をうまく引き立てたいと思うんであれば、たくさんの他の人の意見を聞くべきですね。
そうですね、うん。なかなか素直に聞けないこともあります
けど、ね、だけど、結構、ご主人なんかでも、奥さんの意見を聞いてる人は、おしゃれの人多いですよね。
そうですね。
なんか、あなたはこれ着なさいとかって、で、例えばあなたこれがいいわよとか、こういうふうにした方がいいわよって、結構男の人は素直に、奥さんの言うべき聞いた方がいいんじゃないかな。
いいかもしれない。
まさみさんのところはいろいろアウトバイスします
ね。しますね、やっぱり。じゃないと同じのばっかり来てるんで。
でしょ、男の人の場合。
割となんか、その時代が止まってしまうというか、もう自分がそれでいいと思ったら、またそのシャツみたいな。
そう、だからよく。
結婚した時に、恵子さん、多分ロケさんもっとおしゃれな方だったと思うんですけど。
いや、ロケさんもダメでしたよ、私。
ダメでした。結婚した時に、びっくりしたのが、もう緑ばっかりなんですよ、シャツが。
はい。
なんか緑のおじさん、緑のおばさん、なんか本当にクローゼット開けたら、なんかポロもそれから、なんかシャツも外出るときに緑が似合うと思ってたんでしょうね。だけど
年を取ると変わるんですよ、みんなね。時代とともに変わる。だからよくヘアスタイルでも、昔可愛かったから、例えばまあ、同じヘアスタイルしてる人いるじゃないですか。なんか顔が、シワシワになっても。昔のピチッとしてる時とやっぱり違うんで。
あれまずいですよね。だから自分が一番こう、可愛かった時のままでこう、冷凍保存みたいに。
そういう風にしたいと思うのと、あとよくプロファイルで、昔の写真使ってる人いるけど、あれちょっとがっかりますよね、会うと。
もちろんそうですね。昔の写真はだって20代だった
りとかして。だからよくこのプロファイルでなんかね、コンサートに行くと、この人出てる人と違うじゃないっていうのは、昔の写真、この人今コンサートで歌ってる人に、あれやっぱりね、すべてアップデートした方がいいですね、
いろんな写真は。いけないですね、やっぱり、まあ、シワが増えようが、やっぱりアップデートしてた方がいいです。
で、やはり、プロの人のね、だから取り込みさんみたいに、やはり、あれだけ、いろんな方を見てらっしゃる方に見てもらって、はい、よくもうヘアスタイルの方は別に取り込みさんじゃなくてもやっぱりいろんな人を見たりカットしたりしてるので、その人たちのこう意見をね、
やっぱり普通よりも
綺麗になるために
そうです、はい、おっしゃる、やっぱ目が鍛えられてるんですよね、いろんなセレブとかを見て、だから目が鍛えられてると思います。だから適切なアドバイスができるん
だ。まあだから高いですけどね。
それ高いですよね。
ですけど。
400ドルで7分とかです。
ね、400ドルで7分。でも、まあ、でもそのアドバイスを受けられるとしたら、そんなに高くないかもしれないですよね。
そうです。だから、要は仕上がりが良ければいいわけですもんね。
そう。
たくさん切るってことじゃないんですよ。
結果良ければそう。そうそう。時間かければいいってもんではないので。いいって
もんでもないんです。時間かければかけるほど悪くなるケースもありますからね。メイクだってそうですよね。あの人早かったじゃないですか。パッパッパッパッと
立体的にして。そうね。まあ、仕事もそうでしょ。一般的な仕事も、時間かければいいってもんじゃなくて。
ってもんじゃない
ですか、ね。私たちの話も時間かければいいってもんじゃない。私たち早く、なるべくね、短期間でいろんな中身の濃い話をしなきゃいけないと思うんですけど。
中身が濃いというか、恵子さん、すごいびっくりしたんですけど、こんまりさん。
はい。
って結構、ニューヨークタイムズとかいろんなとこで最近話題じゃないですか、アメリカで。
聞きますよね。
こんまりさんって、今、ネットワース、だから価値が800億ぐらいらしいんですよ。800億円。
すごいですね。
で、これってどうすごいかっていうと、ハリーポッターの J.K. ローリングズさん、王室の資産に、こう、もう追い越さなかったですけど、追いつく勢いの J.K. ローリングズさんが1兆円ぐらいなんですって。で、もうそれに迫ってるんですよ。でも、ハリーポッターはハリーポッターのアミューズメントライドがあれば、ハリーポッターの人形とか、グッズがとにかく山ほど売れてのそれですよ。で、もっとすごいのは、オペラ・ウィンフリー、アメリカでトークショーの、彼女が辞めた時のネットワースが5000億から2500億。こんまりさん、1兆2000億ぐらい、円ぐらいに、ここ2年で、今の800億円から1兆2000億円ぐらいにいくらい。あ、お片付けですよ、恵子さん。
お片付けでね、捨ててそれだけね、捨ててるのは増えてます。彼女の場合は。
お片付けですよ。別に会社を立ち上げたとか、ウーバーとか、そういうんじゃなく、お片付けなんですよ、それが。
ねえ、これはやはり時代の波に乗ったっていうか、
はい、
やはりその片付けられない人が増えたというか、
ええ、
まあそういう意味ではもう目の付けどころとタイミング、素晴らしいじゃないですか。よかったですね、日本がそういう英雄の方を産んでいただいて。
そうですよね。
ことさっぱりだったので。
そうですよね。だから。
いや、嬉しいことですね。
いや、本当すごい経済効果ですよ。
そうですよね。で、日本にそのお金を持ってくれる
持っていかないと思います。だって、日本だったら彼女そんな大きくなれなかったですもん。やっぱりハリウッドのエージェントがついて、もちろん自分で一人でやってるわけじゃなく、結局お片付け帝国 のチームができつつあるわけですよ。
ねえ、素晴らしいですよね。
で、ワークショップをして彼女の代わりにお片付けを指導できる人たちを増やしていって、で、その人たちがコンサルティングをして、みたいな、う
ん。あの、お片付けでね、ええ、あの、いらなくなったものってどこに行ってんですかね。捨ててるの。
捨ててるんですって。あの、それもでも、単に捨てるんじゃなくて、うん、あの、今までありがとうって捨てるんですって。ものに対して。
だけど、
今までありがとうって。捨てるのは捨てる
んですよ。でもね、ドキドキしなくても、ええ、なんか、捨てるにはもったいないっていうものもあるでしょ？で、そういうのはどうするんですかね。
いや、あの、ドキドキしなかったら捨てるらしいです。
だけど価値があったらどうするの？これドキドキしないけど。
売るんじゃないですか？だからオークションかなんかで。
ああ、そういうふうにしてね。その辺のルートも教えていただけるといいですよね。
そうですね。
捨てるにはもったいないなと。
でも
ドキドキはしない。
ネットフリックスででも紹介されてた家庭は、このひよこさんちみたいなこんな骨董とかなかったような気がします。なんか、服とかそういうのだけだ。
靴とか、ね。
だからみんな捨ててたんだと思います。
まあ、あのね、そういう意味では無駄なものがどんどんなくなって、これからのあのね、まあ事実、あの、本当に流行に乗ってると思うのは、昔はなんかたくさん物を持ってるか、たくさんあるっていうのはあったんですけど、今はなんかこう、なんかあんまりこう物を持つっていうことが、
だからこの間のね、流行らない、シェアリングですよ。
シェアリングの時代だしね、若い人に関しては。だからそういう意味では、その時代にぴったり合ったっていうのもあるかもしれないですね。合ってません。
だから、あの、彼女のために、こんまり効果っていうのがあって、そういうシェアリングの、洋服のそのシェアリングの、まあ、古着屋さんですよね、ええ。すごく増えてきてるらしいですよ。人気だったりとか。
まあね、そういう意味ではいろんな、まあ、で、またそのビジネスって不思議ですよね。ええ、まあ、その時の時代に、やっぱり、もし小森さんが10年前にこれ同じことやってたら、
ええ、ダメです、
ダメだったかもしれないわけですからね、ええ。で、そういうのを考えると、やはりそのビジネスっていうのはタイミングが大切ってことですね。
そうですね、ライトタイムですよね、ライトプレイス、
いくらよくても、そのやっぱりタイミングとかね、その時代の流れですけども、それに合わなければいいものも評価されない。でもぴったりあったわけですね。
でも
小森さんに関しては、
そうですね、小森さんに関して。でも日本であのままでもいけたのに、やっぱりこっちに持ってきてこっちで広げようとした、その決断がすごいですよね、
ですけど、やはりあの前はね、ほら、なんか海外に出てくるっていうのは野球の選手とか、
まあそうですね、ね、
そういうスポーツ選手は行くのはなんか、まあ当たり前とは言わないんですけど、そういう風潮っていうのあったじゃないですか、でも今芸能人の方
すごいたくさん
ね、いろいろ、
それこそお笑い芸人の人とかたくさん来てます
ね。お笑い芸人の人も来てるし、で、ほら、あのモノマネの、
あの渡辺直美さんですかね、インスタグラマーの、
今度なんかね、ニューヨークにお住まいになるっていう話も、ビザもお取りになられて、で聞きますし、だからそのビジネスもね、なんかどんどんこう日本からこうアメリカに、スポーツの選手だけじゃなくて、そういう形ではやっぱりこう流れとしてはこう向かってるような気がしますね。
まあ確かに、あのレストランの世界でも日本食レストランすごい増えたじゃないですか、今、ニューヨーク。
そうですよね。まあね、まあ日本食のレストランは本当日本から来てる人もいますし、またあの日本人じゃないオーナーの人もたくさんいると思うんですけど、ですからやっぱりみんなこうアメリカが海外に、で、やはりヨーロッパよりもやっぱりこのアメリカ、ニューヨーク、そしてやっぱりロス、
この辺が。ハリウッドとニューヨークですよね。
まあとてもあの、楽しいことです。
そうですね。我々にしてみたらやっぱり、まあ、イチロー選手とかだけじゃなくて、もっともっといろんな、そういう才能のある日本人の人たちが、アメリカに来てくれると、面白いですよ。
すごいです。で、前はもう企業だけと思ってたんで、
そうですね。
例えば、なんとか商事、なんとか商事、なんとか商事とかね。で、そういう方たちはお帰りになられて、逆に、で、また違った方たちがこちらに入っていらしてるっていうような。
個人のパワーですよね。
そうです
ね。会社のパワーというよりは個人のパワーが、すごいってことです
ね、そういう傾向にありますね、今は。うちの5番街トークのいいところは、なんか日本の、その、テレビ局とか、そういうところでスポンサーがあって、これを喋っちゃいけないな、とかって言われることなく、好きなことを喋っていただけるっていうところが。
そうですね。デヴィ夫人なんかすごくやっぱり、動物愛護のこととか、やっぱりいじめの問題とか、日本であんまりね、お話になれないようなことを、電波を通じて。
お話してくださいましたね。
した
本当に楽しかったです。
素晴らしいですよね。
よろしくお願いいたします。
はい、どうも。失礼いたします。